公明党、木島崇。着実な改革の前進、油断せず改善持続を。財政健全化への取り組みについて。問い、28年度予算は27年度と同様に借金を減少させ、基金を積み増したことを大きく評価する。その上で、中長期的な安定した財政基盤確立のため、油断を排し、さらなる行財政改革が必要だと考えるが、市長の決意を伺いたい。市長、課題は山積している。今後も負担を先送りせず、安易に基金を取り崩さずに財政運営を行う。庁舎建設基金の再設置と財政調整基金。問い、財政調整基金、以下財調がここ数年の着実な積み増しにより、28年度末に約34億となることを踏まえ、23年度に廃止をして財調に編入した庁舎建設基金、当時約16億を28年度中に再設置するとの市長の考えを評価する。その上で、今後も財調への積み増しを図るべき。市長、財政の弾力性を保つためには一定の基金が必要だ。指摘の通り進めていきたい。保育の待機児童解消への取り組みについて。問い、28年度は民設民営により新たに3園の解消が予定されていることを評価したい。今後も民間保育所の誘致を進める上で、工事や運営について事業者側の地域住民への丁寧な取り組みが必要だと考える。市が調整役を果たすべきだ。市長、保護者や近隣住民に安心していただくために柔軟に対応していきたい。学校の教育環境の整備について。問い、小学校のトイレ改修及び特別教室のエアコン設置、各3校ずつは28年度の重要な事業。昨年6小のトイレ改修工事が入札不調になったことを踏まえ、万全の準備を。教育庁、昨年の入札結果を踏まえ、積算を見直すなど努力してきた。順調に進むようにしたい。認知症施策のさらなる充実について。問い、認知症カフェ2カ所設置及び地域支援推進員、地域包括支援センター3カ所の配置を大きく評価。今後も若年性認知症への対応も含め、さらに安心して相談を受けられる体制を。市長、より力を入れて支援を行っていく。健康のための検診や予防接種事業について。問い、就学前乳幼児等を対象としたインフルエンザ予防接種の一部公費負担、また若年層25歳から29歳への健康診断の拡充を高く評価する。周知に力を入れて取り組んでいただきたい。市長、ホームページやツイッター等あらゆるツールを使って広報を行っていきたい。分バス事業のさらなる取り組みについて。問い、北町ルートに続き万葉ルート、史跡周辺地域の実現とともに、欅ルート東恋学母周辺地域の運行の具現化を。市長、万葉ルートは12月頃をめどに進める。欅ルートは課題を克服するために取り組む。都市計画道路の着実な整備について。問い、丸1、国分寺駅北口再開発に連動する国3・4・12号線。丸2、西武国分寺線踏切安全対策を兼ねる国3・4・6号線。丸3、国分寺街道を中心とした国3・4・12号線。この3路線は特に整備が必要。推進を。市長、丁寧に着実に推進していきたい。街灯の LED 化の推進について。問い、 市管理の街灯照明と LED 化が進められていることを評価。その上で、自治会、町内会が管理する街灯も LED 化を進めるべきと考えるが、市長、29年度から進めていくためにしっかりと計画を立てていきたい。ゴミ減量化への取り組みについて、問い、まだ食べられる状態なのに廃棄されてしまう食品ロスを減らすために、フードバンク等のさらなる取り組みが必要と考えるが、市長、市として進めてまいりたい。他に以下の課題の推進や改善を求めました。職員の事務遂行における基本姿勢、産後ケアの充実への取り組み、学童保育所の民間事業所誘致による充実、いじめ虐待防止への不断の取り組み、ひとり親家庭への支援の充実、介護支援ボランティア制度の円滑な推進、国分寺駅北口再開発の工事中の安全確保及び駅利用者の動線等利便性向上を、西国分寺駅北口周辺のまちづくりは周辺住民をはじめ市民の関心も高い。今後の進め方については的確な情報提供を、文化庁が推進する日本遺産認定に向けた取り組みを通じて国分寺の町の魅力発信を、都立多摩図書館の泉町への移転に伴う市民の読書環境のサービス拡充、国分寺生活者ネットワーク高瀬薫、今こそ地域福祉の町をつくろう、問い、若い世代がこの町で暮らし続けたいと実感できる国分寺にするためにも、確かな財政基盤を築くことは重要だ。また、地域福祉計画が策定され、新総合事業が始まる今こそ、地域福祉の町づくりを推進するチャンスだと考える。これまで以上に、多様な価値観を持つ市民や団体との連携、協働が重要になる。その基盤となるのが、正しく分かりやすい情報公開だ。説明責任はもちろん必要だが、合わせて情報公開も十分に果たしていただきたい。市長、市民との情報共有は欠かせない。特に市民の方々に分かりやすい情報発信の仕方を心がけていかなければならないと考えている。問い、町の魅力発信というと史跡や湧水に注目が集まりがちだが、エリアごとに特色ある魅力をたくさん発見することができる。そしてそれらに気づき大切に感じて行動している市民もいる。それぞれの地域にある魅力を積極的に発信することで国分寺市全体として魅力ある町になると考えるが、見解を伺う。市長、確かに従来から国分寺の魅力というと史跡を中心とした自然が言われてきたが、北側地域に残る非常にきれいな自然環境等、今後も保全が必要だ。魅力ある町づくりにそれぞれの地域にある特色の活用、保全を進めていく。問い、子育て世代に魅力的な子ども施策について、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりは居場所づくり推進会議を中心に多くの市民が主体的に関われるよう進めてほしい。市長、子どもたちは市にとっても宝だ。居場所づくりを推進する組織を作り充実に努める。問い、小中連携教育は小中が一緒になってすべての児童生徒の基礎的基本的な学習の定着を図るとのことだが、合わせて子どもたちの自己肯定感を育み、一人一人が大切にされる教育を何としても推進していただきたい。教育庁、学校教育が知徳体のバランスの取れた教育を行うことが重要。子どもたちを子どもたちという集団で捉えるだけでなく、一人一人に視点を当てて教育を考えていく。問い、都立多摩図書館に国分寺らしさを取り入れていただくよう 東京都と具体的な協議を。教育庁、公文書館も移転してくる予定。学ぶ場になってきたという実感ある。協議していく。問い、高齢者見守り相談窓口について、地域にはご近所の緩やかな見守りから専門職による見守りまで多様な取り組みがある。これらを重層的にネットワークすることが重要。また、対象を限定しない見守りの仕組みづくりを求める。市長、初年度は、高齢者を見守るネットワークの構築のために、必要な視点の整理を行う。問い、介護支援ボランティアについて、ボランティアにとっては生きがいややりがい、利用者にとっては楽しみや張り合いになるような取り組みを求める。研修を実施するとのことだが、自立支援の考え方の共有が重要だと考える。市長、視点はよくわかる。介護の現場に立ち会われた方の体験を生かした研修を進めたい。問い、障害者差別解消法が施行される。すべての事業を合理的配慮の観点から点検を。また、障害の理解促進となる交流の場や機会の拡充を。市長、障害による差別がないように今後も進める。思考を受け、職員研修を改めて行う。また、意識の問題が大きいことから、啓発に努める。問い、精神保健福祉業務の窓口の一本化については、当事者に寄り添った相談支援体制の充実に期待する。また、機関相談支援センターとの連携を図り、生活全般を支える地域ネットワークの構築に積極的に取り組むことを求める。市長、障害者が利用しやすい制度にする。問い、障害者スポーツは誰もが参加しやすいプログラムだ。地域交流の視点で進めてはどうか。市長、障害者スポーツへの理解度は広がっている。差別のないスポーツの場を共有していく。問い、男女平等推進行動計画に LGBT を人権施策として位置づけ、すべての事業を LGBT への配慮の観点から点検することを求める。また、特に学校においては、男女二分の考えに基づく押し付けがないか等を検証し、個別的な配慮も含めた取り組みが必要だと考えるが、いかがか。教育庁、重要な人権課題の一つであると認識している。一人一人の児童・生徒の悩みをしっかり受け止め、個別の事案に対して十分な配慮をした対応ができるよう努めていく。